続きペップの目グッドバッドウィアードをお送りしております。続いてバッドお願いします。
はい、今回のバッドはこちらですね。無限の住人、
はい、
2017年日本の作品でございまして、三池崇史監督作品141分、レーティングは PG12 でございます。私はこれを109シネマズハット神戸さんのレイトショーで見まして、お客さん大体40人ぐらいだったかなという感じですね。エグゼクティブシートのある劇場だったんですが、まあエグゼクティブシートはほぼ埋まってまして、まあその周辺も結構お客さんが入ってて、買うのが遅かったので前から3列目ぐらいで見ましたが、まあその辺はもうお客さんは全然いないというような感じでしたね。この作品は私がやっております追試ねのボリューム90のお題映画でございまして、まあ追試ねポッドキャストの方でもすでに話をしておりますので、そちらももうすでに配信になってると思いますんで、まあそちらもぜひとも聞いていただきたいなと思います。同じ人が喋ってますんで内容的に被るところは当然あるかと思いますけど、まあそれはちょっとご容赦いただいてということで、ではお二人には予告編をご覧いただきたいと思います。はい、見ていただきましていかがでしたか。
これカンヌ国際映画祭に出品されてるんですね。
あのあれですよ、あのコンペ外ですよ。
あ、コンペ外な、
コンペ外です、はい、だ上映があったっていうこと
です、ね、あった、なるほど、
はいはい、アミさんは
なんか音楽が意外な選曲というか、
あ、主題歌的な、あれみやびがやってるんですけどね、では、ポイントを3つ挙げてご紹介したいと思うんですが、まずポイント1つ目、原作は30巻、主演は木村拓哉さん、その出来やいかに。2つ目、開始と同時に始まる三池監督の意地悪さ。それから3つ目、邦画を取り巻く環境、本当に悪いのは誰かということで、あ、解説読んでなかったですね。解説をちょっとご紹介したいと思います。第1回文化庁メディア芸術祭漫画部門優秀賞に輝いた同名コミックを三池崇史監督、木村拓哉主演で映画化。無理やり永遠の命を与えられた孤独な万事に仇討ちの助っ人を依頼する凛。失った妹の面影を重ね凛を守ることにした彼は壮絶な戦いに身を投じる。武士の一分以来10年ぶりの時代劇主演となる木村拓哉が、かつて100人斬りと恐れられた不死身の男万事を演じるほか、杉咲花、口相太らが出演と。こういうのが解説キネノートのアプリから引用させていただきました、
はい、
今回はですね、作品のずらっと評価をした時にカーで評価をさせていただきましたので、まあ、バッドで紹介はするんですが、全面的なバッドということではもちろんございませんで、はい、まあ、そのバッドポイントがどこなんかというところを聞きながらですね、感じていただけたらなと思うんですが、まず一つ目いきますね。原作は30巻、主演は木村拓哉さん、その出来やいかにということなんですが、30巻の原作を一本の映画にするっていうのは、まあ、これは誰がどう聞いたって無理がある、
そうですね、
っていうのはまあお分かりいただけるかと思うんですよ、
は
い、でしかも主演は木村拓哉さんですよと、さあ木村拓哉さんの印象をですね、ここでお二人に聞きたいんですが、どういう印象をお持ちですか。
どういう印象、
もちろんあれですよ、演技としての木村拓哉さんですよ、そんなスマップとしてのどうこうっていうのは置いといて、
ね、あ、私見たことないかも、
え、
木村拓哉の映画、
あのドラマでもいいです、じゃあ、演技してるとこでもいいですよ。
あれあのなんだっけ、唐沢さんの奥さんと出てたやつ、
山口智子さんと出てる、
そうそう、
うん、
タイトル忘れた、
それどうでした。
あ、それは良かった。
あ、良かったんですか、
うん、
おう、木村さんの印象も良かった、
まあいい役でしたからね、あれ。
まこちんは、
まあ、失礼ですけどいいイメージはないですね。
あ、いいイメージはない、
うん、
それはどういうイメージですか。じゃあ
なんていうか、そのテレビで見る木村拓哉さんからこう出てこないというか、っていう印象はあります。
なるほどね、はい。僕はあのこのコーナーの、以前の回でオーバーフェンスを紹介した時に、憑依型と折衷型みたいな話をしたと思うんですよ、木村拓哉さんは、まあ、折衷型の代表というよりは折衷できるかどうかが鍵になるような方やと思うんですね、その人に役を寄せていくというよりも、むしろその人にぴったりの役じゃないと、木村さんにはハマらないというふうに僕は思ってます、僕は主演作を何本か見てるんですけど、まあ、これまでの作品でマコチンが言ってたように、いい印象は持ってないんですね、理由も全く同じです、何を演じても木村さん、木村さん以外の人には見えない、ということが、まあ、一番の理由ですね、もちろんね、作品の質にも原因はあるとは思ってます。例えば、少し前に非常に乱発されていたテレビ局主導のドラマの延長版であったりとか、あるいは僕が あのよく言う志の低い作品作りですよね、
うん、
こういった作品に担ぎ出されるのがやっぱりこういう木村さんとか、
うん、
福山さんとか、うん、いうような小田さんとか、うん、いうような話になるわけじゃないですか、うん、とまあそういうような作品の代名詞というのはちょっと言い過ぎかもしれませんけども、うん、その一端を担わされてしまった不幸っていうのは木村さんにはあったんじゃないかなと思うんですよ、うん、
なるほど。
今回ねじゃあどうやったんやと、作品全体としてはこの作品は僕はそんな特別面白いっていうようなことで皆さんにお勧めしたいというようなことはありませんでした、うん、
はい、
が主演の木村さんに言う限って言うならば僕はこれまで見てきた中でベストアクターと、一番良かった。
お
なんでか、これは原作との親和性がやっぱ高いんですね。原作は時代劇ではあるんですけども、
はい、
キャラクターは口語を喋ります。あの昔の言葉遣いをするキャラクターもいるんですが、うん、基本会話、特に木村さんが演じてる万事という役は基本現代語で喋ります、
うん、
違和感がほぼないんですね、うん、しかもそのキャラクターが喋るセリフ回しがいかにも木村さんが言いそうなセリフっていうのがすごい多いんですよ、
うん、
これは元々の原作の性質によるもんなんですね、
うん、
だからこの万事という役が木村さんとの折衷がいい形で可能やったキャラクターやなと、
うん、
だから非常にうまくいったんだろうなというふうに思いました、
うん、よかったじゃないですか。
そうなんですよ、非常に見る前はね心配してたんですよ、やっぱりいいイメージを持っていない俳優さんなんで、うん
はい、
もう途中でねもうこんなの見てられへんぞと思った、どうしようかなと思いましたが最初から最後までそれなかったです、
うん、
僕に関して言えば。2つ目、開始と同時に始まる三池監督の意地悪さということなんですが、これがまず一つ目のバッドポイントです、
うん、
木村さんの演技は良かったっていうふうに今紹介しましたんで、
はいはい、
まあバッドポイントじゃなかったんで、この意地悪さということが一つ目のバッドポイントなんですが、映画のオープニングっていうのは、
うん、
実は映画という、これから映画が始まるよという中で無限の可能性を壊していく一歩目なんですね
無限の住人だけに、
ああいやそういうことでもなかったですけど
なるほど、
作る前は、
うん、
無限の可能性があるわけですよ、
うん、
でも作っていくうちに可能性を一個一個狭めていってるんですね、
うん、
で最後エンディングに至る中で一本道になるんですよ、
うん、
それまではいろいろ得られたはずであろういろんな形を取捨選択した中で最終的に一本になるんですが、その第一歩がオープニングなんですよ、
うん、
作品の行き先を決める上でも重要になるのは間違いないわけですね、
うん、
おそらく監督さんもそこには思い入れが非常に強くて、これから先の物語を反映するようなシーンとして描き始めるんだろうなというふうに僕らは想像するわけですよ、
うん、
ここで三池監督がどういう選択をしたかというと、
うん、
映画今から始まりますって暗転します、
うん、
バーンと出てきたワンカット目が映画無限の住人制作委員会を構成する各企業の名前が筆文字でダンダンダンダン並んで出てくるんですよ、
うん、
この意地の悪さですよね。
あ
一見制作委員会さんありがとうございますみたいな形でスタートしてるようには見えますけども、
はい、
非常に意地悪い演出やなと、
うん、
でそこに血しぶきがバババババッと飛んで、うんうん、物語がスタートするわけですよこの意地の悪さですよ
なるほど。
でこれは実はあの三池監督は投げやりなわけでは決してないんですね、
うん、
しかもプラス単なる嫌味でやってるわけでも実はないんですよ、
うん、
この後の物語を見ていけばわかるんですけども、原作のエピソードを30巻あるわけですから、
はい、
その端折っていかないといけないわけですよね、
うんうん、
でもその端折り方に非常に無理がないなと、
うん、
原作を多少読んでたら、あこの端折り方ありやなと思うような端折り方はやっぱりしてるわけですよ。だから決して投げやりに作ってるわけではないし、非常に真摯には作ってるだろうなというのは見てわかるんですね、
うん、
じゃあなんでこういう意地悪なカットを入れるのかということなんですよ、
うん、
そんなこといちいちせんでもええやんかと思われるかもわかりません。これも僕もポッドキャストでよく話しますけど、うん、ライムスター歌丸のウィークエンドシャッフルという番組で三池監督のインタビューをしてる回があったんですね。でこの回のインタビューを聞いて、おおそうなんやと思ったのが、流れに逆らって泳ぐんじゃなくて流れに乗って泳ぐ方が早く進むでしょっていうような意味のことをおっしゃってるんですよ。別の話で、出来上がってしまったものは取り直せとはなかなか言われないものなんですよっていうのもおっしゃってるんですよ、
うん、
これってどういうことかというと、何かとやはり制約が多いであろうというね、制作委員会というものが構成する映画制作の現場において、
うん、
作品をコンスタントに作り続けて結果も 比較的コンスタントに出し続けている。この結果というのは制作サイドに対しての結果であり、うん、観客動員の対しての結果である。この両方の面があるんですけど、結果を出し続けているというところは実はこの流れに逆らうんじゃないんだと。流れに乗って泳いで作って出来上がってしまったもんは撮り直せとはなかなか言われへんもんやでっていうのは三池監督なりのやはり処世術でもあるわけですよ、
うん、
こういういろんな制約がある作品の中で自分のアイデンティティとか映画制作というものをコンスタントにやり続けてプラス結果も出し続けて自分を成立させるというのは三池監督の思いとかやり方っていうのがあるんですね。それはこういう意地悪さがあったからこそ出来上がるというようなものでもあると思うんですよ、
うん、
このあたりが非常に三池監督らしいなというふうに見てて僕らは思ったということなんですね、
うんうん、
で、3つ目邦画を取り巻く環境本当に悪いのは誰かということなんですけど、三池監督のように商業映画を作家性と両立させるというような方法は日本ならではのことなんかなとも思うんですよ、
うん、
いろんな映画を我々は、まあ、幸運にも見ることができるじゃないですか、
はい、
でいろんな国の映画を見ますけど邦画に関して言うとガラパゴス進化した作品だなというふうにやっぱ思うんですよね、うん、はい、花からですね国内でのペイ制作費を国内だけで回収しようと思ってる作品制作で世界から例えばあっと言われたいとか世界から称賛されたいとかいうような気概が制作をする側から感じられないことが多いからこうならざるを得へんっていうところはあると思うんですね、
うん、
だから三池監督が取ってるこういう方法というのはまあ言うたら苦肉の策やと思うんですよ、
うん、
この状況は2点目のバットと言わざるを得ないというふうに思うんですね、うん、三池監督は比較的自分の思ったように撮れてるかもわからないですけれども非常に工夫をされてるわけですよね。こういう工夫をしないと撮れないっていうのはじゃあ誰が悪いんやという話になるわけですよ、
うん、
お金を出す側が悪いんかという話にまず思い至りますけども、確かにその一因はあると思うんですよ。でもこれだけ日本がやっぱり景気が悪くてお金を出す側もですねこけるなんてことは許されないわけですよ、
うん、
映画制作でお金かかりますよね、
うん、
邦画はまあまあせいぜい対策でも5億とかって言われますよ制作費ね、うん、世界的に見たら非常に低い額で映画を制作をしてるんですけども、うん、これにしたってこけることは許されないわけですよ、
うん、
だから必ずしも制作する側だけが悪いというふうにそこを責めるというのもまあ酷すぎるなというふうに思うんですよ。じゃあ監督らが悪いのかという話になるんですが、これもまあ一つ一因にはあるとは思いますけども、こんだけ制約が多い現状でそこを責めてやるのは酷じゃないかなと思うんですよね。じゃあ結局誰が悪いねんという話になるんですが、僕はですよ、僕が思うには結局これは国の文化に対する配慮の少なさやと思うんですよ。というのはアジア映画韓国映画この間3本ね、うん、あってそのうちの日本ご紹介しましたけども、はい、映画を輸出品目として考えてるわけですよね。だから外貨獲得のために映画という産業を国が国家事業として推進した、
うん、
だから、非常に若手監督の育成とか、うん、そういったことも国を挙げてやられたことにより現状のハイレベルな韓国映画の作品たちっていうのが生まれてるっていう背景があるわけですよ、
うん、
やはり一朝一夕にはいかないわけですよ、
うん、
長期的視野に立ってちゃんと種まきから育てて収穫するっていうところまで行くまでにはやっぱり10年20年のスパンをかけてやられてるわけですよね、
うん、
だから韓国映画非常にレベルも高いし、うん、世界的にも評価をされてるというのはここなんですよ、
うん、
ハリウッドで韓国映画の監督がどんどんどんどんハリウッドの作品を撮れるっていうのはここにあるわけですよね、
うん、
日本の監督でハリウッドでどんだけ撮れてますかって言われたら思い浮かばないですよね、
うん、
だから僕が考えるバッドな状況というのはやはりここなんじゃないかと。ただ日本も別に全く支援してないわけではないんですね、
うん、
文化庁が助成金を出して、
うん、
制作されてる映画オーバーフェンスなんかもそうでしたし、うん、いろんな映画がそうやって助成金を受けて制作はされてます、
うん、
けども韓国レベルの手厚い文化事業にはなってはいないのは間違いないので、
うん、
まあここがねやっぱり一番の問題なんかなと思うんですよ、
うんそうですね、
個人のお金とか企業のお金っていうのは絶対限りがあるわけじゃないですか、
うん、
それを国がやることによって例えば税金が免除されたりとか、うん、そういったことだけでも全然変わってくると思うんですよね、
うん、
だからそういうところがあればもっと邦画シーンも、
うん、
今もだいぶ活気づいては来てるとは思いますけども、うん、もっともっと活気づくんじゃないかなというふうには思います、結んでいきますけども、全体としてはやっぱり30巻を一本の作品にまとめたっていうことで、うん、どうしたって正規な感じはやっぱ否めないですよ、
うん、
特に何が良かったから、うん おすすめっていうようなことではないのは、これは僕の意見ですね。これまでの木村さんの主演作で僕みたいに、あるいはまこちんが映画を見てなくても木村さんに対する印象みたいなことでいいイメージを持ってないっていう方もですね、まあ、これをご覧になられたらきっとそういったところは変わるんちゃうかなと思うぐらい非常にこれは良かったというふうに思いますね。作品の原作、
はい、
本実は電子書籍で今1巻から3巻まで期間限定で無料で読めるようになってるんですよ。だからスマホを持ってたら皆さん読めるので、
うん
うん、まあそういったものをちょっと読んでいただいて、うん、その世界観、しかも海外の賞を取ったりとかしてる原作なんですね、
うんうん、
だからこの世界観面白いなということになれば、この実写化も見ていただいても全然損はないと思うんで、
漫画から入る方法、
そうそうそうそう、漫画のキャラクター気に入ったなってなったら見ていただいたらいいかなというふうに思います。手放しでグッドとはもちろん言えないんですが、そんなに悪くはなかったですよというようなところで、今回のバッドは作品の質というよりもいろんなその要素ですよね、そういったところのバッドということで、今回無限の住人こちらをご紹介いたしました。